大好き旅気分奈良発ペルペルペルーサです。皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて、今回なんですが、前回に引き続きまして、いろいろマッサージの話を今回はしてくれてましたが、インドネシア在住のあの方です。お名前どうぞ。
モハメでございます。
モハちゃん、申し訳ないです。ちょっと実は、今収録してて、ちょっと機械が途中で止まったんで、もう一回始めから撮る。皆さんはもうこれ初めてなんですけど、モハちゃんちょっとごめんなさいね。申し訳ない。
横で
。な、今回はですね、マッサージってことだったんですけれども、まあ、モハちゃんいろいろとマッサージが好きで、いろんな国でされてるってことなんですけど、どうですか？どんな国に回られる？
まあ、僕はまあ、マッサージを通してのこう、その国を知るというかですね。
はいはいはい、は
い。いろんなその国を知る方法あると思うんですけども。
はいはいはいはい。
まあ電車で旅して知る人もいればですね。いろんなレストラン回って知る人もいればいろいろあると思うんですけども。
はいはいはいはいはい、
はい。僕はマッサージを通してその国を知ろうとしてましてですね。
ああ、はは。
まあそれでまずチップの風習も分かってくるし。
はいはいはいはい。
まあ、もうマッサージはまさに人間のすることですから、もうこれ人権気にも、まともに跳ね返ってくる仕事なんですね。
はいはいはいはいはい、はい。
だからもうそのマッサージの費用を見てその国の人件費もわかりますし、まあいろんな意味でこうマッサージを通してその国を知ることが、できますし、まあ大概女性にしていただきますから、まあその、ちょっと二言もうちょい喋りますしね。
はいはいはいはいはい。
まあその国の女性のね、気質というかですね。いうのわかります。だから僕はもう行くとこもう大概の国でもうマッサージしていただいてまして、もうマッサージといえばまあアジアというイメージはあるんですが、まあ僕は本当に先進国でも結構してまして、例えば、アメリカとか、ね。
はい、はいはいはいはい。
あと、ヨーロッパでイギリス、ドイツ、うん、イタリア、フランス、あとどこかな。あと、まあ、ブラジルとかですね。メキシコとかですね。
はいはいはいはい、
そういうところ、中南米でも、してもらってますし。ただまあ、残念ながら、常にその現地の国の人としてる方はそうじゃなくてですね。うん、まあ、今と申しますか、昔からなのかですね、
はいはいはい、
もうどこ行ってももう大概中国の方おられてですね、中国の方がまあしていただくという、ことも結構多くてですね、
やはりマッサージといえばアジアですか？マッサージといえばアジアで、どっちかといえば欧米って言ったらこう、なんて生態というよりもなんかこう血流を良くするとかそういう感じの、なんですかね、これを。
だからヨーロッパの場合、まあ、ヨーロッパの方にしていただきますと、まあ、スポーツマッサージのような感じの、ぐいぐいと行く方じゃなくてですね、うん、まあちょっと筋肉をちょっと弛緩させる目的なのか、もしくはリンパなり血流を上げるためなのか、それほどこのコリとか、なんかこう、あれをですね、
はいはいはいはい、
疲れをほぐすということよりも、どちらかというと、まあ、体全体を弛緩させて、血流を良くしましょうかね、こう、さらさらとこう、まあ、させるというかですね。
あ、なんかわかる。でも、
なでるような感じの、まあ、サービスが中心ですね。
彼らは彼らでなんか理論があって、それに基づいてやってるんやけれども、なんかされてる我々にとっては、やっぱり、こう、アジア的な、ちょっとこう、痛いのもあれば、なんかこう、効いてる感があるような、そういうところですね、満足感というか。
まあ僕らもマッサージと言ったら、まあまというか、幸せという言葉に対応されるようですね。やっていただきながら、時々、あいたいたっていうような感じのこの、
ああ、わかります、わかります。
いただいた方も言いたなりますよね。
はいはいはいはいはい。
ちょっと痛いところもちょっと押してもらったら、なんか聞いてるような、今聞いてるか聞いてないか僕
は
わかってないですけど、聞いてるような気がしますよね。まあ下手したら何ですか、最近なんかよく流行ってるのは、例の、なんて言うんですかね、あれ。こう結構、音を鳴らす、ポキポキとかね。
あ、そんなんあります今。
ああいうのも鳴らすのを売りにしてるとこもありますよね。はい。そういうのからすると、もう、かけ方々世界にある、
はいはいはい、はい。
マッサージなんで、まあ、僕は結局最後の方というか、まあ、最近あんまヨーロッパ一回減ったんですけども、最後の方はもう、 お店に入ってですね。
はいはいはい、はい。
ここにはあの、チャイニーズもしくはアシアピーポーの子がおるんかと、やってくる人はと。いますということを確認してから入店してましたけど、
最後まで。やっぱアジアの方がレベルが高いし、安心感があると。
やっぱあれは、僕には、まあ、ね、好きな方には大変失礼ですからですね、僕にはちょっとこう、しくっと来ないですね、正直言ってね。
例えばそのアジアの中でも、まあ、あの中国人とかタイ人とか韓国人とかいろいろいますけれども、その中やったら一番、はい、今、モハちゃんがお気に入りとかいうのあったらどれになりますの？
まあ、前回のタイはもちろんもうね、僕の安定、
安定度ね、
どこに飛び込みで入っても、
はいはい、まあ、大体当たる
な。人に当たっても大概当たる外れがないという意味ではですね、
はいはいはいはい、
タイのマッサージは好きですが、
はいはいはい、
先ほど言った中国はですね、うん、まあ本土に行きますとですね、うん、これ日本でも、まあ最近はどうなのかあれですけど、
はいはいはい、
あのいわゆる全盲の方がやってるね、目の不自由な方がやってるあんまりは結構メジャーにありまして、
はいはいはいはい、はい、
看板にも書いてますし、
はい、
で、店入っても聞けますしね、それ我々中国語喋れないんですが、
うん、
ラッキーなことにほとんど発音が一緒でして、
全盲、
全盲あんまから書いたらいけるんですよ。全盲。全に行かれたらいいじゃないかな。
全盲、はいはい。
全盲あんまというだけでですね、うん、通じますんで。
通じる。
僕が経験したのは、まあ7割方、8割方男性でしたけど、これはもう、彼らはやっぱりもう、筋肉をパッと触るともう、あ、この人はここが弱いなとか、わかるみたいですね。
あ、感覚が鋭くなってる。
はい、もう鋭くて、一緒に同行した方なんかが中国できる場合、
うん、
なんかいろいろ言ってくれてるんですけども、
はいはいはいはい、はい。
何言ってくれてるのって聞いたら、いや、うん、あなたの、例えば、例えばですね、胃腸弱ってるよとか言ってね、
うん、
ここを、痛い痛い痛いって言うとこをもうグイグイもう、
背中
なり、足なり押してくるわけですね。
はいはいはいはい、はい。
腰なりですね、うんうんうんうん。もうそれはもう本当にもう声上げたなるぐらい痛いんですけど。
それをやって、何、モハちゃんの場合は、そういうところに中国行ったら全盲の人おるかってことを確認するの？
はい、まず、まあ同行の方がおられるケースはですね、はいはいはい、まあ現地でアテンドしていただける方がある場合は、うん、全盲あんまの店はありますかと。聞きますよね。
そんなに当たりってことじゃん、それは。
全盲アンマーですか？
うん。
あ、僕は全盲アンマーは、今はちょっと中国に機会が減ったのであれですけども、うん、行っておった時は、うん、もう全盲アンマーを探していたぐらい、
ね。探していたの、
ね、探してましたね。
ほう。
逆に聞きましたかね、あのアテンドしていただける方にね。
全盲アンマーは、やってる時は、すごい痛くて、で、終わってからはどうなの？
いわゆるそのまま翌日ほったらかししてますと、
うん、
大概も凝り返しが来るような感じですね。
凝り返し痛い？
ちょっとこう、あだだ、ちょっとなんかこう、痛だって、よく筋肉痛が残るような、翌日なんか例えばこう、急にマラソンしたら足痛
い
な。
ああ、はいはいはいはいはい。
あんな感じのこう、痛さが、あ、痛だっていう感じでこう、
残って
ます
よ。それはもう、
本来はもう、また二日目ぐらいにまた行かないといけないみたいなんですよね。
あ、そうなんや。
そう、マッサージでも、あれはもう月に一回だけ行って、ああ、疲れたら行こうかじゃなくてですね、もう継続的に週2回、週2回、週3回、週3回、もうある程度その腰痛なり肩こりが治るまでですね、
はいはいはいはい、
かなり根詰めていかんとですね、
本来はそういうものであると。
そんな月に一回だけしんどいか行っとこっていうのは、そんな、得て勝手な方法では、周りはもうほとんどもう自己満足の世界で、本来のあんまの仕方とは違うみたいですけどね。あのマッサージをしっかり勉強した人に言わしたら、はい。
このあんまっていうのは、まあ、いろんな国によってそれはちょっとずつまあ微妙に違うと思うんですけど、時間的にもいろいろそれは選ぶことができると思うんですけど、
はい。
大体はモハちゃんはいつも2時間ぐらいしてるの、それは。
そうですね。だいたいアジアの場合、まあ、まあ、1時間というオファーは少ないんじゃないかな。
だ
いた
い2時間。
1時間半とか、うん、2時間とか。もう、もちろん4時間でも5時間でもしてくれますよ。
はいはいはいはい、
逆に、
はいはい
はい。お金さえ払えば。
はいはいはいはいはい、はい。
まあ、余震場、4時間コースだって、例えば、前回のタイで言うたら、
うん、
2時間で例えば400バーツとかやから。
はいはいはいはい。
倍やから800バーツよね。
はいはいはいはい、はい。
800バーツって言ったって、4時間してもうて2000数百円がね。
そりゃ安いわね、そら。
そら、僕も4時間5時間してもうてる方も知ってますよ、実際。
え、モハちゃん自身は最高2時間。
あ、僕はもう、2時間を朝と晩とかありますけどね。
あ、それは極楽やな、でも本当に。
朝、もう起き抜けにやってもらって、
うん、
まあ遊びの時やけどね。
え、それどこに行った時、それは。
一日遊んで、
まあ、バリとか
例えばまあ、なんか、ご飯食べてないか、観光して、
うん、
で、夜飯食う前にもっぺんやるとかね。
どこに行った時、それ。
あ、その、別にどこに行こうと思う。
あ、そんな風にして休暇を過ごしてねえな、もはちゃん。
あ、そうそう。もうマッサージを中心とした休暇を取ってるね。
そうか、マッサージを通じていろいろコミュニケーションを取ってるからな、だから。
そう。
なるほど。
ややこしいことばっかりなくてです
ね。だからなるほど。だから朝行ってそれやり、夜行ってもそれやってると。
そう。そういう、まあ、毎日はしません。そういうことしたこともあるんで。
はいはいはい、はい。
最高1日、まあ4時間とかね。
ほうほうほうほうほうほう。
それぐらいはあるかな。
ほう。
ただまあ中国の場合はそれ全盲あんまを、やっていただいてたので、さすがにそれは結構ハードなんで、結構もう終わった後ももうちょっと、あーってこう、本当に、なんていうかな、レスリングでも終わったように、もう自分、やってもうた方もはーはー言うぐらい。
わかるわ、それ。
しんどいんで。
これでも微妙、これあの、も
うしんどいよ。
わかるわ、確かに、僕はあの、あんま行くんやけれども、あの、男性はちょっとやっぱきついから、どっちかといえばこう、全盲あんまに近いような、こう、痛さがあってんねんけど、聞いてるか聞いてるかちょっと分かれへんねんけど、どうしてもその時、気持ちいい満足感で終わる女性ぐらいの強さがちょうどいいねんけれども。
ああ。
うん。
でも、癖のもんであればね、もう、あんまり強いのやると。
はいはいはいはい。
もう、物足らへんなってくるね、
もう。やっぱもうそうなってる。
うん、だから、
うん、
全身あんま、あ、全身、あの、全盲あんまの方にやってもうてるって、コン詰めていっとった時期は、
うん、
時々タイとかインドネシアに出張来てやっても
う
たら、
うん、もうあかん。
物足りんだったもんね、もう。ほんまに。もう癖なっても
う
て。
うん、もう暑い湯じゃないと満足できへんような親父みたいになって
る。そう。まあ、お風呂ももうね、45度ぐらいの暑いのばっかり入っとったら、もう、はいはいはい、時々39度が
始まる。何やねんと。
ぬるま湯に入ったら気がするじゃないです
か。はいはいはい。そんな風になってないな。
あの感じは一時あったね。
あ
でそれぐらい、だから、やっぱり、痛いところ、ぐいぐい来るやつがあんまやという認識があるんで、
その全盲あんまっていうのは、あれ、その全盲あんまっていうので、特別に値段が高くなったりとか、それはないの？
ああ、全くない。
普通。
全くないね。確かね、僕が行ってた頃で、2時間で100元ぐらいやったね。
100元ぐらいで何本ぐらいなんだよ。
100元やから、今ね、為替で言うたら2000円弱かな。
ああ、それ2時間で2000円弱。
うん、うん。
それ安いな、そら。
そんなもんやったね。なんかもう中国っていう国もまあ、ね、なかなか面白くて、なんか120とか110とかなんかもうえらい刻んどったけど値段ね。
はいはいはいはいはい。
その110とかの10に何の意味があるのか僕も分からないんだけど。
はいはいはいはい。
もう気持ちを100で言えないけど思うだけど。そういうところはチップは全くなかったね。
あ、中国はチップなかった。マッサージ。
中国はチップなかったね。なかったね。
あ、え、チップがあるのはタイと、
ネシアも店によっては求めてくるけども、ほとんどないかな。
あ、ネシアもほとんどない。
ほとんどないね。
うん、
逆に絶対求めてくるのはタイぐらいちゃうかな、逆に。
ほんまに、
うん、そんなガンガン払った覚えないな。
はいはいはいはい、はい、
うん。あと僕カンボジアとかミャンマーとかベトナムとかで行ってるけど、
うん、
どこもそんな
求めてこない。
払ったなっていう気ないね。劇的に安かったミャンマーやわ。
ミャンマー安い。
安かった。まあ、どうやろう、僕も1年ぐらい行ってないけど、一時コン詰めてミャンマー行った時期やったんやけど、その時よく行ったあんまやはね、何本やったかな。
それミャンマー
の。タイの半分ぐらいだったイメージあるね。
ミャンマーのどの辺行ってんの、それは。
どの辺っていうこと？
ミャンマーの中でも街。
あー、あそこだ。ヤンゴン。
あ、ヤンゴン。
南側ね。港町だけどね。
ほうほうほう。
まあ、経済都市だけどね。
そこ自身は、首都は、治安はどうなんだ
ろう。ネピドを言ってあの、作られたような街が、あの、首都になってんだけど、あの、商業都市っていうかね、あの、ニュースに出てきてるのは、あの、本当にネピドって言いましたけど、
はいはいはいはい。
で、その僕が言ってる工業、商業都市の方に行ってんだけど、そこは、本当に安かったね。ただ、うん、でもこの1年ぐらいなんかまたものすごい物価上がってるらしいから、
あ
ちょっとこの情報だけでいくと、
ね、分かるね、
おばちゃん違うからっていうのあるか分からんけど、僕が行っとった頃は本当に安かったね。去年、僕が行ってたのはだから去年、おととしだね。14、15かな。
はいはいはいはい、はい。
よく行ったけど、うん、安かった。一番安かったね、僕のイメージでは。
え、治安はどう？治安は。
あ、ミャンマーの治安？
うん。
当時は何ともなかったね。ただ、タクシーとかの数が少なくて、
ほうほうほうほう。
ちょっとなかなか捕まえにくかったのはあるけどね。
あ、そうなんや。
ほんまに、うん、本当に捕まえにくかった、タクシーは。だからもう、ホテルと等々でもうちょっと呼んでもらわないと。
ああ、ははは。
うん、ただもう、呼んでもなかなか来ないしね。
はいはいはいはいはいはい。
だもうその辺はちょっとなかなかこう、バンコクとか、ね、バリ島ぐらいしか経験してない方にしたら、イライラすると思う
んだよね。そんなにイライラする。
うん、ああ、そら、全然もうまだまだやったね。ただまあ、だいぶ1年ぐらいで激変してる可能性はあるけどね、ああいう
意味
は
ね。
ただまあ、あんま安かったわ。ただ、正直タイと比べると下手やったね。
あ、その辺はまだまだ、ちょっと。
逆に、うん、まだそちらの方も発展途上やったね。
はいはいはいはいはい、はい。
うんうん、
なるほど。
ただね、うん、話飛ぶけど、うん、全然関係ないけど、うん、結構ディスコが多くてね。
ミャンマー？
ミャンマー、うん、ディスコが多いよね。僕一回ミャンマーでね、うん、ミャンマーって今もそうだけど、ある種軍事政権だよね。
そう、今もそうやろな、そら。うん、
今も、でね、僕ね、一回ね、えらいことありましてね、
うん、
酔っ払ってね、僕ね、うん、ディスコでね。ほ、うんで、ディスコがね、30分に1回ぐらいね、急にパーンと音楽変わってね。
うん。チークタイムじゃないの？
ファッションショーみたいな。
ファッションショー？うんうんうん。
なんか、モデルさんみたいな人がね、
へぇ
いてましてね。
右足に見たら感じ
になるけど。モデルさんみたいな人はね、
うん。
例えばディスコが5軒あるんですよ、大きい動画。
はいはいはいはい。
その5軒のディスコをね、うろうろしてあるんですよ。
回るんや。
で、回ってはんねんね。で、その人が来はったら、
うん。
急にパンと音楽変わって、
うん、
ほんで、ファッションショーみたいに始まるんですよ。
はいはいはい、はい。
だファッションショー言うてもね、
うん、
全然、その、にこやかで、にこやか、にこりともしないのよ。
ほう。
変なファッションショーなのよ。
ほう。
ほんでね、
うん、
なんかじゃあ、視線がね、
うん、
足元の方を斜め25度ぐらい見てね。
その女性が
ある。が歩きはんのよ、なんか。
ほうほうほう
ほうほう。でね、僕、茶化して、おい、こっち向け、こっち向けって言ったわけですよ。全然向いてくれへんから、
はいはいはいはい、
僕酔っ払ったんでしょうね、うん。その舞台っていうかディスコのその、が一瞬ちょっと一般の人が入れなくなってですね、
うん、
舞台に変わるんですけど、
はいはいはいはい、
僕はそこでですね、
うん、
その舞台に寝転がってですね、
うん、
そこで女性が下向いてるから、
うん、
寝転がったとこの視線に向いて、うん、あ、やっと視線を追ったみたいなことでギャグやったんです
。はいはいはいはいはい。一尾とて
ね。そう、拾ったから。
はいはいはい、はい。
で、なかなかおもろやっちゃないかっていう感じで、まあ、受けるかなと思ってやったんですけど、
ね、おうほうほう、
やった瞬間にですね、
うん、
どこに寄ったか知りませんけど、
うん、
ピストルというか拳銃持った軍服着たおっさんが5人ぐらい来てですね。
はいはいはいはい。
で、僕を、抱えて起こしてですね。
おう。
この中に入るな、言ってですね。
おう。
もうほんまに僕一瞬撃たれるなと思いましたけど。
そんなことしとったか。
いや、ディスコと言うてもこんな軍人を軍服着た人、まあ、用心棒みたいなのおるでしょうね。
はいはいはいはいはいはい、はい。
非常に怖い経験をしました。だから、非常に怖いですよ。
へぇ
ー。でも一部、いっぺん有名だったのはね、YouTube で、うん、公表されたんだけど、
うん、
これね、まあ言いたくないけど、
うん、
まあ我々にの顔に近い隣の渓谷の方がですね、
あ、はいはいはい、渓谷ね。
渓谷の方がね、
うん、
男性がね、
うん、
まあ、そういう女性ですよね、ディスコティックで、
はいはいはい、
女性をね、
うん、
連れて帰ったんですね。
はいはいはいはい、はい。
で、一応、ミャンマーはまだそういうことを公にね、
うん、
部屋に連れて行けないんですよ。
あ、そうなの？
はい、
うん。
で、受付でね、
うん、
受付で、止め、たしなめられてるわけですね。
ああ。はい、はいはいはい。
それがね、防犯カメラにずっと映ってましてね。
え、その、防犯カメラに映ってるのが YouTube にアップされてるの？
そうなんですね。映ってまして。で、それを、おっさんがですね、うん、その、受付の女性に対してですね、うん、鍵をくれへんからですね、
うん、
女性連れて行こうとしてるからね。
うんうんうん、
で、もう、ええやないか、言うて、こう、よこせ、みたいなので、こう、揉み合いになってですね。
はいはいはいはい。
その時にですね、ちょっと顔に当たったんでしょうね。
ほうほうほうほう、
あの、手が。
はいはいはいはい。
で、殴ったということになってですね。
はいはいはい。
ほんで、そのままおじさんはですね、
うん、
すごくしょっぴかれてですね、
もう
何ヶ月間も豚箱にぶち込まれたですね。
ほー、そんなことがあった。
そういうのがまああってですね、やっぱまだまだそういう意味ではですね、
うん、
非常にこう、やっぱりこう何かするとすぐにそういう、用心棒というか、ライフル銃持ったりとか、そういうの出てきてですね、はい、手上げなさい言ってですね、はい、もうそのままタクシー乗ってみたいな、あたりじゃパトカー乗ってみたいになるんでね。
それ、普段はそういうの見えへんの？
一瞬平和なんですけど、うん、本当に注意した方がいい、
ね。一皮むいたらそんな風にして、ちょっといちぶってるとやられるぞと。
そうそうそう、僕もだから全然知らんと、
うん、
ディスコの床に寝転んだ瞬間に、瞬間ですよ。
うん、
立ち上がれで、ほんまにもう僕両脇かけ上げられて、僕から体結構でかいんですけど、
でも
ひょいと怒られてですね。
モアちゃんから見て、ミャンマーっていうのはちょっとやっぱ裏ちょっとあるなっていう感じ。
ああ、まだまだありますね、これは。
まだまだある。
まだまだあります。これはかなり怖いと思いますね。
怖い。
やっぱ軍政ですから、やっぱりまあ軍に背くようなことするとやっぱ怖いですね、やっぱね。やっぱこう、規律を乱すようなことしてあかんって感じですね。
はいはいはい、はい。
見た目はないですけどね。見た目はないですけどね。
そういうところ
が、ね。ただ面白いのは、全然話自然に変わってきましたけど、クレジットカードが全く使えない国なんですけど、
あ、ミャンマ
ー？それがですね、唯一 JCB だけがですね、使えるようになってきてましてですね。
最近？
最近ですね、僕がおった頃最後も使えてましたね。JCB だけは OK っていう店がですね、だいぶ増えてきましてですね。
そうだ、日本人絡みってことじゃん。
ああ、もちろんもちろんもちろん。日本の、銀行がなんかがなんかこう、ミャンマー政府とかでやってると思うんですけども。
そうなんや。
唯一のビザとか、マスターとかね、普通アメックスとかが行けそうな感じなんですけども、うん、JCB が、唯一使えるカードと。いうことですから、ミャンマーに行かれる方は JCB 持っていった方がいいですね。
モハちゃんは、以前はそのモハちゃんの、仕事の中でミャンマーとのつながりがあったってことだよね。
そうですね。僕は以前結構力入れておった産業、まあ何かすごがちまいそうですけども、にはですね、
うん、
結構ミャンマーが重要な生産拠点やってるんですね。それでまあ、うん、一生懸命行ってたんですけども、まあ昨今ちょっとあんまその仕事してないんで、
今はその分野をしてないのよな。
ん？
今はその分野をしてないってことやな、だから。
独立前。今はほぼほぼしてないですね。はい。
独立前の話。
いい、独立してから。
してからのデータ
。多少何年にかは、一回かは、若干方向変換はしてますね、仕事もね。
あ、そういうことだね。なるほど。
まあ、ゼロではないですけども、可能性は。うん、ただ、まあ、今のところはあんまり可能性低そうですけどね、今のところ。ただまあ、2年ぐらい前までは結構会話出たんで。
ビジネスとしては何、魅力はあるの？
まあ、ね、仕事やから言ってましたけど、
うん、
まあ、決して楽しい国ではなかった。
楽しい国ではない。モアちゃんが楽しくないねんな。
まあ、っていうかな。まあ、悪い人はじゃないんだけどね。人は非常にいいし。ただ、やっぱり、まだまだ本当不便な部分が多すぎてね。本当にインターネットがないとかね。まあ、もうそういうことやけどね。
インターネットもないの？
インターネットが、 もうホテルの、もうとあるホテルのロビーしかないとか、まあ、その限られたところにしかないとかね。
そういうことか。
まあ、繋がってもすぐダウンするとか、ね、もうちょっともう、電話代が異常に高いとかね。
はぁ、はぁ、はぁ。
もう国際電話なんかかけようもんならもう10分で1万円取られたら、まあ、ちょっともう考えられへんからね。
あ、そんな感じも。
そういう感じ、そういう感じ。
まあまあ今ちょっと変わってきてるかもしれへんけど、ちょっと前までそうやったと。
もうちょっと本当に1年ぐらい前はそうやったよ。本当に例えば携帯電話なんて、中のシムカード変えたらいくらでも、今いろんな電話使えるんだけど。
はいはいはいはいはい。
もう、ミャンマーのシムカードだけ異常に高かったよね。
あ、そうなんや。
みんなもう普通も500円か1000円で買えるのに、うん、ミャンマーだけ300ドルとかね。3万円払い。
3万円。
取得するだけでね。
はぁ。
料金入ってない。料金はそっからやからね。
あ、そんなことないや。
考えられへんような、状態ですね、正直言って。
はいはいはいはいはいはい、はい。
ちょっとまぁ、あんまの話からまぁ、ぐっと変わってしまいました。
いやまぁ、これでまた面白かったけども。はいはいはいはい。
いやいや、まぁ、それじゃまんまのあんま僕結構行ったんですけども。
はいはいはいはい、はい。
異常に安かったので、うん、本当に僕はもう、まあ言うてもそれは楽しいとこでもないから、連日連夜、
うん。そうなるわな、そら。
まんま行ってましたけど。
はいはいはい、わかりますわかります。
安いから行ってただけで。
うん。決して上手ではない。
クオリティは、
あ、
ただ当たり外れも多かったね。
はいはいはい、はい。
うまい子はうまいけど、あかんやつはもう全然あかんみたいな。
あ、
ただね、国が若いんでね。
うん。
国が本当若いんで、うん、もうまだどうやら国民の平均年齢なんて20代ちゃうかなというぐらい若い
んで。そんな若いの？
本当若い。だからもうマッサージ屋行ってもね、うん、この子中学生からみんなちょっと幼いのはあるんですけどね、みたいな感じでね。
ミャンマーでだからそんな亡くなる原因あった？軍事政権とそのなんか経験、なんか関係あった
の
かな？
いや、この最近やっぱり人が増えてきてくるだと思うよ。ぐっと人が増えてくるだ
と思うよね。
でもやっぱりまだまだお年寄りがそんな長生きしない国じゃない？
ああ、そうかそうかそうか。
街にそんなに年した人見ないからね。だから、まあ若く見えるっていうのもあると思うわ。
ああ、はあはあはあはあ、そうか。
幼いっていうかね、体も小さいして。で、あんましてもうてる女性もこれ、ほんまにこれ、20歳、19歳超えてんかなっていうような人がやってましたからね。ちょっとこう、なんかお金びっくりしてもらうからね、大丈夫かなって感じでね。
はいはいはいはいはい、はい。
そういう、ちょっと、盗作感は感じられるかも。
盗作感か、それ。
盗作感。
楽しんどりやんか、それは。
うん。盗作感を感じていただく意味ではね、ミャンマーの。
ああ、そういう意味ではね。そういうご趣味の方はいいやろうと。
全盲、アンマーもね、なかなかこう、盗作感はありますけど、別にですね。
それはまだ違う盗作感、盗作感。
ただ、ミャンマーはこの若手にね、子供にしてもうてるみたいなね。
ああ。
もう子供に、自分の子供に小遣い100円やるからもんで、みたいな、その延長線上のような、感じはしますけどね。確かに、だからもう体も小さいんでね、力も弱いんでね。
はいはいはいはいはい。
まあ、それはうまいはずもないですけどね、それはなかなかね。
なるほどね。
とは言うもんの、毎晩毎晩僕言ってましたけどね、あんまり。
いや、それはもう楽しみなかったらそう言
って。いや、もうしゃあないからね。
しゃあないからね。
しゃあないから言ってました、ほんまに。ホテルの人聞いて。
ちょっと待って、最後にちょっとそのミャンマーの話が出たのであれやねんけども、ミャンマーで、もはじゃ悪さはなんかしたん？
だその、ディスコに行ってですね。
はいはいはいはい。
そうでまあ、夜釣りはできるんですが。
あ、できるんや、やっぱり。
できますできます、
もちろん。でもできるけども、また、なんか、あれちゃうの、なんかその、ホテルとか入れてくれへんから、また、ややこしいじゃんの、それは。
まあ、これも結局、蛇の道は蛇でしてね。
ほうほうほうほう。
僕の行ってたとこなんかで、まあ、ちょっとその受付の、あんちゃんにですね。
渡すんやな。
まあ、制服出したらもう、どうぞっていう感じで、こう、引かしてくれるんで。
その辺は。
まあ、それはもう、はい。
なるほど、なるほど。
やってましたけどね。あとは、まあ、ソレモン屋さんというか、まあ、連れ込み宿みたいなのもありますんでね。
はい、はいはいはいはい。
まあ、汚いですけど、そういうところでやるとか、そういうのも、まあ、できますけどね。はいはいはい、まあ、ただね、僕は、一応ちょっとミャンマーで、ちょっとエグい経験をしてましてですね。
お
それ何かと申しますとですね、
うんうん、
とにかくまだ、今はあれですけど、当時僕が行っとった頃で、
うん、
月収がですね、うん、まだ平均が、 50ドルとか60ドルとか言った時なんでね、まだね。
ミャンマーの 人ですね、
だから。はいはいはい。で、本当に例の件ももう、びっくりするぐらい安くてですね。
はいはいはいはいはい、はい。
びっくりするぐらい安くてですね。うん、で、女性もですね、うん、まだ何か分かってないんですよね、そのお金のこともですね。
うん、
っていうのは、いろんな通貨があるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい。
で、まあドル、まあもちろんドルが一番有名なんですけどね。うん、で、まあドルとタイバーツぐらいはまあまあ有名なんですけど、ね。
ほうほうほうほう。
で、もちろん、通貨の交換はできるんですがですね。うん、まあ分かってはれるんですね。
はいはい、はい。
まあ、ちょっと冗談でですね。
うん、
冗談で、まあ絶対まあ他言われると思いながらですね。
うんうんうんうん、
韓国の通貨を見したんですよね。
ほうほうほうほうほう。
日本円やいてですね。
ああ、日本、あんだ結構数字でかいから。
韓国の通貨は若干さらに弱いですよね。
はいはいはいはいはい、はい。
約10倍、10分の1ぐらいですよね。
はいはいはい。
で、まあ、例えば、2000ウォンいうことはまあ、200円ぐらいですけど、
ね。はいはいはいはいはい。
で、まあ、仮にちょっと今、はっきり金額忘れましたが、例えば20ドル払わなきゃしますよね、女性にね。2000円ですよね。
はいはいはいはい、はい。
でも2000ウォン渡したんですね。
ほうほうほうほうほう。できた。
ほんとほんまありがとうございます。帰らはったんですよ、そのまま。
ちなみに、その女の子はいくつぐらいってこと？
え？
この女の子はいくつぐらい？
いやー。
若かったな、これは。
やばいぐらいですかね。
ん？
やばいぐらいの年齢かも
しれない。やばいぐらいよね、これ。
そうですかね。そうやね。見た目はやばいぐらいですよね。見た目はやばそうです。
見た目は、まあ、ほんまわからんけど、まあ、それ以上は聞かないですけど、まあ、そういう感じに見えるわけですね、だから。
見えた感じは。ただまあ、一応身分証明書もありますとか言ってますけど、まあ、まあね、僕も確認するわけじゃないですからね。
はいはいはいはいはい。
で、まあ、で、冗談で、どこまでいけるかな、思いながら。
はい。
2000ウォンを出したんですね。
はいはいはいはい、はい。
で、僕、翌日下手したらね、
うん、
僕、結構長期でおったんで、
うん、
翌日ホテルに乗り込んできよってですね。
あ、騙したな、みたいな。
騙したな、お前、だって残り出せ、みたいな、来るかな思ったんですね。
はいはいはい。
結局、来へんかったですね。
え、マジですか？
はい。
これは何年前の話ですか？
1 年半ぐらい。
最近ですね、これまだ。マジっすか、ちょっと待って、これね、
ぐらいで
今、ちょっと僕、いろいろ話を聞いた中で思ったんですけど、
はい。
ミャンマー危険な香りありですね、これ、ある方にとっては。
ああ、そうですね。まあ、ただ、やっぱり、ね、あんまり派手な動きはできないですね。というの
は
ね、僕の知り合いもですね、実は、エラミを出まして、
はいはいはいはい、
この方も、ミャンマーに行った時にですね、
はいはいはいはい、
まあ、ちょけてたわけ、はしゃいでたわけですね。
あ、まあ、まあ、そういう噂も聞いてたからわからないですけど、ちょけたわけですね。
うん、はいはいはい、ちょけたわけですね。はいはいはい、まあ、その方もそんな、ミャンマー知らないから、ね。
はいはいはいはいはい。
で、こう、なんか、ちょけて、なんか、わーわー言うて、この、まずさっき見た感じで、どっかの、ホテルのラウンジか、なんかでですね、
はい、はい。
なんか、規制上げたりなんかしたんでしょうね。
はいはいはい。女の子が。
いやいや、彼自身が、
ね。彼自身が規制上げた。
規制で、キャーとか、あーとか、でも大きい声出すとか、例えばね。
はいはいはいはい。
ほんだら、またすぐにそういう警備員がガー入ってきてですね。
はいはいはいはい。
まだ両腕掴まれて。
うん。
ちょっと事情を聞きたいみたいな。もう、ただ、すぐにそういうことになるんで。
ああ、ほ
う
ほうほうほう。
僕も、まあ、それに近い経験先でしたしね。
はいはいはいはい。
先の、まあ、YouTube の件は、ね、本当に実際もう半年以上、軟禁状態になったらしいですしね。だからまあ、そういう意味では、まあ、やっぱり行動は慎まなければならない。
これね。
やっぱり。
これ、そういう方がそんなことしてしまって、半年ぐらい軟禁されたら、その方の勤めてる会社はどういう態度になるんですか？
これ実はね、
はい。
実はまあはっきり言いますけども、うん、その方はですね、うん、私の取引先の知り合いの方なんですけども、
はいはいはいはい、はい。
その方本人は私、まあ、直接は知らないですけども、
はいはいはいはい。
その方は実は会社の経営者の一人でして、副社長やったかな。で、半年以上だから帰ってきてないわけですね、家にね。
え、この方新聞載ってますもしかして。
載ってないですね。
あ、載ってない。
はい。
ああ、
はははは。で、まあ、日本におられる渓谷の方ですね。在日の方。
そういうことか。はいはいはいはいはい。
はい。それで、まあ、とある企業の方なんですが、うん、で、その方は結局、まあ、半年間、おられたんですが、うんうんうん、で、まあ、さすがに奥様等々もですね、うん、どうなってるんだということになりましたけどね。ああ、はいはい。初めは、まあ、なんかいろいろこう、まあ、言うても、まあ、企業のオーナーの、あれですから、うん、いろいろちょっと案件がとかで言ってたらしいですけども、さすがにもう半年も帰ってきてるので言うてられませんから、
はいはいはいはい。
で、まあ正直に言うたらしいんですけども、で、まあ帰ってきてどうなったんですかと聞いたらですね、うん、いや、何食わぬ顔で仕事してるっちゅうんですね。これがまたなかなかおもろいんですけども。
はいはいはい、はい。
まあ、ただ、一般企業の場合はどうなんですかね。
いや、それ無理でしょう。
無理でしょうね。
無理でしょう、それは。
ただ僕は、もっといけつない例いっぱいしてますよ、この人の件は。中国も厳しいんでね。
はいはいはいはいはい。
中国でと捕まった方も知ってるんですけども、その方はですね、うん、強制送還になったんですけども、
はいはいはいはい、はい。
会社、大きい会社に勤められて、大きい会社の人事部がもう、裏から突っ込んだんでしょうね。
はいはいはい。
強制送還になったんですけども、で、帰ってこられてですね、まあ、うん、一応そのまま席に戻られたんですが、はいはい、全員知ってますよね。
うんうんうん、それはそうですよね。
女性もね、うん、で女性からはまあ冷ややかな面で見られてですね、で、その方はもうね、その中国政府からですね、うん、一生中国に入れない
って言われてるんですね。そこまで、この場で新聞載ってないんですね、大企業だったら。
あ、その程度では載らない、その程度ならない。
あ、その程度載らないですか。
で、僕そんな事情を知らんとですね。
はいはいはい、はい。
僕はその方にですね、うん、その事件の後に知り合ったんです
けども。はいはいはいはい。
普通の営業マンと知り合ったんですけども、一ある企業のね。
はいはいはい。
で、その方に、まあ、とある、まあ、ものを生産するのに、どこで作ろうかっていう話のときに、いや、これは中国がいいんじゃないですか、ということを僕は提案したんです、うん。
はいはいはいはいはい。
で、彼は中国を真っ向から否定してくるんですね。
はいはいはいはいはい、はい。
これ中国でしょ、これと。うんうん。どう考えてもこれ中国。いや、彼はね、ミャンマーがええだろ、ね、カンボジアがええだろ、言うて
る。ちょっとおかしいなと。
で、おかしい、何を言うとんのかなと、うんうんうん、後になって、こう、周りに聞いてる、いえ、これはね、まあちゃんと。
うん、
彼と中国行けないから、なるべく中国以外で仕事をしようとしてるんですよと。あ、彼があまり中国に絡みのことは言うてあげるのは酷ですせと。いうのを指導を受けましてですね。それならそうと言うてくれよと僕は思いましたけどね。
やっぱり皆さん、いろいろ叩けばほこりが出るような方もいらっしゃるわけですね。やっぱりこういう。
それはもう至るところにいますね。
商社関係の方は。
特に中国は多いですね。
あ、中国関係でそういう方が多い。
中国関係はもう多いですね。もう一網打尽になってるケースありますから。慰安旅行で全員とかね。
ああ。ちょっと待って、それは。
香港の横に、ジュハイっていう。
はい。
街があるんですけども。
はい、はい、はいはい。
そこはもう、やりやりアイランドって有名なんですけども。
ちょっと待って。
そこに遊びに行った企業が一網打尽になってましてですね。
その企業ごと来んなと。
いや、だからもう、うん、企業で行ったるホテルでですね。うん、まあ、ランチ期作業したわけですね。
はいはいはいはい。
そのホテルのなんか従業員がなんかチクったんでしょうね。
そうでしょうね、そら。
で、うん、警察がバーッとロビー行きまして、はい、シャッター下ろしぐらいって言ってですね。
はいはいはいはい、はい。
シャッター下ろして、後ろのもう通用門も全部閉めて、今から一部屋ずつ回っていきます。で、もう、全部あるんですね。
ちょっと、もう時間来たから、じゃあ、今度また機会を改めて、
あ、そうね。今度はまあ危険シリーズですね。
行こうか、そのオフリコシリーズ。
マッサージシリーズ、なんかわからないよ。
いや、次の布石を出たから。
怒ってんねこれ、ほんま、これ。
次の布石を出たってことで、このオフレコシリーズ、今だから言えるあの話ってことで行きましょうか、じゃあ。
あ、 そうですね、うん。今だからこそ言えるちょっとマルヒ。
あんまり生々すぎるのはこれちょっとまだ、やっぱり音沙汰あるから怖いから言えへんけど、まあまあ、あの、時効になった話もあるでしょ。今となれば。
そらまあね、まあ僕自身が悪さをした件もあれば、さっきみたいにそのね、一網打尽のケースなんかもね、
うん。
だからもう、そら、ようありますしね。まあ、はいはいはいはい、怖い目にも、そら、今でも思い出したくない件もいっぱいありますよね。はいはい、それはまあ、今から旅行される方に対する注意喚起という意味で。
意味でもね。
あえて、
そうそう、それ、そういうのをちゃんとまた、あの、皆さんにお知らせすることによって、ね、皆さんの、あの、次の、あれに行かせてもらうと。
シリーズね。
そうね。それで行きましょう。ほんなら、ちょっと時間が来たので、モハちゃん。あの、次回からまたその新シリーズってことでよろしくお願いします。
わかりました。よろしくお願いします。
皆さん、それではですね、また、あの、新しいシリーズがまたできそうなので、それをまた楽しみに待っておいてください。まーちゃん、ありがとうございました。
どうも今日はすいませんでした。脱線しました。すいませんでした。
それでは皆さん、おやすみなさいませ。
おやすみなさい。